私もよく本屋さんに出向くことがありますけれども、今本屋さんに行きますと、そこに並んでいるものは人生を価値あるものにする本とか、幸せになるための本など、本当にさまざまな本が並んでいます。しかし私たちが大切にしている聖書は、誰か人間の知恵によって書かれたものではありません。過去に優れた人たちが教えた何かでもありません。聖書は誤りなき神の言葉です。単なる書物ではなくて、この聖書を書いた著者たちに神の霊感によって書かれた間違いのない生活の唯一の規範である、そのような聖書感を持って私たちは聖書を大切にしています。私たち教会は2000年にわたってこの聖書を大切にしてきました。この私たちの教会も同じ伝統のもとにあります。ですから時代が移り変わろうとも、いや時代の価値観が移り変わっていくからこそ、この聖書を指針として大切に生きていきたいと思うんです。それは人生を歩く地図のようなものです。この信頼のできる地図を私たちの指針として信頼して歩みたいと思います。今日は旧約聖書の中から神の言葉に従って歩んだ家族を見ていきたいと思います。3000年以上も前の話になりますが、現在の中近東にあるシナイ半島の周辺にはミディアンという遊牧民がいました。その中にエトロという男がいました。エトロは羊の群れを飼う部族の有力者でした。彼の娘や息子たち、家族と一緒に羊を飼って生活をしていました。このエトロたち一族ももともとはアブラハムの子孫です。ですから唯一の神様を知っていましたけれども、その神様がどのような神様であるか、どのような力を持っていたのかはよく分かっていなかったようです。神様が何を良しとして何を悪いとされているのかよく分かっていなかった。なんとなく神様はいるんだろうなといった感じで生活をしていたようです。そこへある日のこと、ある男がやってきました。その男の名はモーセ。イスラエル人、ヘブライ人とも言いますけども、イスラエル人の男でエジプトからやってきたと言います。聞けば自分たちの娘たちが井戸端で困っているときに、このモーセという男が助けてくれた。エトロは早速天幕の我が家に招きました。このモーセはたくましくて優しく、また優秀な男でした。弱い人を助けようとする優しい心を持っていました。しかし少し暗い過去を背負っていたようです。モーセもこのエトロという初老の人物に好感を持ちました。実はモーセはエジプトの王宮で40年間エジプト文明の英才教育を受けていた特権階級にいた人です。しかし挫折をして逃げてきた。ミディアンの荒野をさまよっていて、出会ったこのエトロという初老の人物に、モーセはエジプトでは得られなかった遊牧民の実際的な生活の中で生きる力強さ、そして優しさを感じたんです。モーセがこの後行く手がないというのを聞いて、 エトロは、よかったら、共に暮らしていこうと勧めました。そして、モーセは羊を飼う羊飼いとして暮らしていきます。エトロの娘、チッポラと結婚して、二人の息子も授かりました。ところで、イスラエル人であるこのモーセは、先祖から伝わる真の神様、アブラハム、イサク、ヤコブの信じる神様を信じていました。アブラハムの子孫を祝福すると言ってくださった神様を明確に信頼していました。ですから、エトロ一族とは違って、この外国から来たモーセは、一族の中で一人だけ違った信仰を持っていたんです。一人だけ信仰を持っていたと言ってもいいかと思います。この中でも、ご家族みんながクリスチャンというご家族だけではないかと思います。例えば、片方の親がクリスチャンだけれども、もう片方の親がクリスチャンではないという子供のことを、片栗子と言います。片方の親だけがクリスチャンという意味です。また、家族の中で一人だけクリスチャンの場合は、モンブランです。ケーキのモンブランです。栗一つという意味です。まあ、モンブラン本当に大変なんだと思いますね。家族の中で一人だけ信じるものが違うわけです。モーセはエトロの家族と暮らしているとき、モンブランでした。もちろん、イエス様来る前のことですから、クリスチャンとは言いません。モーセ一人が本当の神様を信じて生きていました。時間が経過して40年経った時に、モーセは神様から呼びかけられます。エジプトで奴隷でいる同胞のイスラエルの民を救い出して、エジプトを脱出させなさい。そこで一人、エジプトに帰り、100万人を超えたとも言われるイスラエルの民を率いるリーダーとして、あの強敵エジプト軍を振り切って脱出をしました。真っ二つに割れた紅海の海も渡って荒野をさまよい、そしてシナイ山に近づいてきたところが今日の聖書箇所です。出エジプトの大事業を成し遂げるために間にミディアンに返していた妻と息子たち、そして信頼できる舅のエトロが訪ねてきてくれました。エトロは出エジプトの出来事をモーセに聞きます。それもモーセの力ではない、神様の真の力とモーセに語りかけてくださった本当の生きた神様の御言葉によって励まされてここまで来たんだ、そのこと、そして目の前で偉大なリーダーとして立ち振る舞うモーセを見て、エトロは感に耐えなかったんです。ああそうか、これこそが神であった、生きて自分たちの人生に関わってくださる、それが真の神なのだ。モーセがそうしたように、神様は求めれば答えます。恐れているとき励まします。罪を犯せば正します。人生経験豊かなエトロの心の中で何かがストンと落ちたんです。つながらなかった何かがつながって、この神に従うことが自分の歩むべき道、そして一族皆が一致して歩む道をこの神様が示してくださるのだと腑に落ちたんです。舅のエトロはモーセとそこにいた長老たちと共に礼拝をしたとされています。私たちの教会と同じように、礼拝の後に食事をすることができました。 モーセの家族、妻のチッポラ、二人の息子、そしてエトロの他の息子たちも、この後、イスラエルの民の中で信仰を持って生きていきます。この翌日の出来事で注目したいんですけれども、エトロという人物が本当に人間の営みというものを見抜く力があるんだなと思わされる出来事があります。モーセが朝から忙しく仕事をしていました。モーセに従って荒野で野営をしていた大群衆ですけれども、朝から晩までモーセの裁きを待って並んでいました。争い事や問題をリーダーであるモーセに裁定してもらうために長蛇の列をなしていました。それを見てエトロは助言をします。あなたが民のためにしているこのやり方はどうしたことか。あなたのやり方は良くない。あなた一人では追い切れない。あなたも並んでいる者も皆疲れてしまう。そしてエトロはその役割を分担する仕組みを教えるんです。信頼できる者を選びなさいと言って千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長からなる仕組みを伝えます。そして、その教える中身のことですが、エトロは今日の聖書箇所、18章の20節で、彼らの歩むべき道となすべきことのこの二つを教えなさいと提示しています。なすべきことというのは具体的にやることです。ノウハウのように、また右の人か左の人がどっちが正しいかという具体的なことです。もう一つ、この歩むべき道を教えなさいと言いました。この歩むべき道とはどういったことでしょうか。エトロはこの言葉の前に19節のところでこう言っています。あなたに助言をしよう。神があなたと共におられるように。そして神様の前に立って神様に述べなさい。述べなさいというのは神に向かって祈りなさいということです。モーセ、あなたの知恵を教えるのではない。あなたと共にいる神に祈って神に教えを乞いなさいということです。神の教えをここにいる100万を超えると思われる人々に教えて、イスラエルのすべての民がこの神の教えに沿った生き方を学ぶように。それは平和をなすこと、いつも善を行うこと、悪をもって悪に報いてはならないこと、共通しているものを支えながら励ましながら約束の地へ行きなさいと言います。すべての人を敬いながら隣人を愛する生き方は神を愛することから始まるのだ。だから真の神の教えに生きる、その道を教えなさいと助言をしました。エトロはこの後一族を残してミディアンに帰っていきますけれども、モーセの一族、この家族はこのイスラエルの民と共に信仰の生活を守ることになります。この出エジプトでの出来事から千年以上の時が過ぎて、この地上にイエス・キリストが来られて十字架にかかられました。このことによって私たちがイエス様を通して神と共に生きる道を作ってくださいました。そのことが新約聖書に書かれておりますが、エトロが助言していたあの道、モーセがイスラエルの民に教えた歩むべき道を歩けるように、 イエス様が私たちに道を作ってくださいました。それが十字架の大いなる御業です。その御業を凝縮した御言葉が先ほどお読みしましたヨハネによる福音書の3章16節です。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。今を生きる私たちに示されている道というのは、ここに書かれている一人子を信じる道です。そして一人子を信じるという道をたった一人で歩みなさいとは聖書は言っていません。一人でこもって心の中で信仰を守りなさいとは言っていません。家族と共に歩むこと、それは生まれ育った家族であり、信仰の友は皆神の家族です。教会につながることが神の家族とされることです。その家族と共に歩みなさいと聖書は教えています。おとといの金曜日にこんなことがありました。晴れた天気のいい日に久しぶりに東京のある教会に行く機会がありました。アメリカから来る牧師先生が来られて講演会をされるということで、受付の奉仕をしました。で、その後に講演でその先生の話を聞くことができました。アメリカ人の牧師先生はビル・ハイベルズという著名な先生です。何年か前にビル・クリントンという大統領が、アメリカの大統領がいたのを覚えていらっしゃるでしょうか。そのクリントン大統領が就任したときに、その大統領からビル・ハイベルズ先生の教会に電話がかかってきたそうです。そしてホワイトハウスに来てほしいということでした。言ってみますと、実は自分は、クリントン大統領はですね、クリントン大統領は自分はクリスチャンであるけれども、しっかりとイエス様の教えを受けてこなかった。分かっていないところがあるんだ。だからこれから月に一回、聖書の学びを一対一でしてほしいということでした。しかし、条件があって、このことは一般の人には知られたくない。だから、マスコミにはわからないようにしてほしいということが条件でした。ビル・ハイベルズ先生もこの時大きな教会を牧会して著名な先生でしたから、本当に忙しかったかと思います。ですから先生も条件を出しました。月に一回、この学びを何かの都合でキャンセルしないでください。もし一度でもキャンセルをしたら、そこで聖書の学びはおしまいですと条件を出したそうです。大統領は絶対にキャンセルしないと言って4年間続けたそうです。その後大統領選に再選したので、結局この学びは8年間月に1回続いたそうです。8年続いて最後の学びが終わった時に、先生と大統領は時間が過ぎても話は続いていったそうです。側近の人が次の予定が入っていますと言っていましたが、これから祈るからと言って話を続けたそうです。次に軍関係の人が入ってきて、次の予定の場所に行くヘリが待機していると言って大統領の横に黒いカバンを置いていきました。聞くとそれは核兵器を発射する核のボタンが入っているカバンだったそうです。先生はびっくりして、ちょっと写真を撮らせてくださいと言って、カバンの写真を撮らせてもらったと言っていましたが、先生はそういった核のボタン、カバンがあるのを知っていましたが、 本当に自分で見ることができるとは思っていなかったそうです。最後の面談が終わって、そして家に帰るとき、先生は家族に、奥さんにこのことを話したくてワクワクしていたそうです。まあそれまで8年間も大統領に会っていましたから、いろんなことは知っていましたが、そのことは特別なように感じていたそうです。どうしてあんなにドキドキしたのか。振り返って見てみると、考えてみると、おそらく核のボタンが人々に与える大きな影響、それが力の象徴だと感じたからだと思うと言ってました。あっという間に100万人もの、数百万人もの人に影響をもたらす。世界で最も影響力を持っている権力の象徴を見た思いがしたそうです。ビルズ・ハイブリッツ先生は、その時、こうおっしゃっていました。先生の真似をちょっとしますと、大統領のカバンには、本当に大きな影響力を持っているカバンがあるけれども、僕のカバンにはなって言って、ごそごそこうやって探し出して、その中に、この聖書がある、というふうにおっしゃいました。先生は、この聖書には力がある。それは何かを破壊する力ではなく、良い力です、とおっしゃいました。私もこの聖書には力があると信じます。この聖書の中に、イエス様が天に昇られているその前に最後の言葉をおっしゃいました。それはユダヤ、サマリア、そして地の果てまでも私の証人となって出て行きなさい。その言葉が今現実となっています。地の果てまでも、この日本にもこの福音は届いています。そして、アフリカや南米や東南アジアでも、そして中国でも今、この聖書を自分の生きる道として信じている人がいます。数百万どころか、何十億もの人が自分の生きる道として信じている。その力がこの聖書にはあると信じます。どうぞ一人でも多くの方が、この聖書の力を信じて歩んでいくことを願っております。それではお祈りいたします。